Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。ずいぶん寒くなってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は先週に引き続きフォークシンガーの小室仁さんとサックスクラリネット奏者の坂田明さんの対談の様子をお届けします。テーマは障害のある人と一緒に舞台に立つということで、このお二人がですね、滋賀県で、現在取り組んでいらっしゃるのが伊藤賀一夫記念小音楽祭、なんですね。毎年秋に立東芸術文化会館さきら大ホールにて開催されるこの音楽祭は、琵琶湖を囲むように県内7つの福祉施設で表現活動を行う障害のある人と、プロのアーティストが一体となって表現することの喜びを分かち合うフェスティバルになっています。そのプロデューサーとしても活動されている小室仁さんと、そしてゲストミュージシャンとして参加されている坂田明さんですね。このお二人が障害のあるとかないとか、そういったことに関わらず、一人一人の表現者同士として本気でぶつかり合っていく、音とか動きとか、そういったところで出会い頭に即興で表現をしていく、そういった、姿勢、具体的なプロセスについて語っていただいています。そしてそこから見えてくる今後の、福祉社会というと大きいですけども、そういったあり方まで今回語っていただいてますので、楽しみにしていてください。前回は特にコナンワークショップグループというところに参加されている羽津井正和さんの様子についてなど語られてましたが、今回主役になっているのはですね、同じくコナンワークショップグループの後村英二さんという、通称 A ちゃんと呼ばれている方の、何とも言えないこうコミュニケーションのあり方についてですね、坂田さん、小室さん、両者とも触れてらっしゃいます。聞き手は、田畑和現場リポーターです。それではどうぞお楽しみに。
そういうことを言うときに、そのあの人たちのね、素晴らしさっていうようなことで、そのもしかするとこうよいしょしようというようなこともあって言ってるかどうかっていうのは、自分でもね、不安になる時があるんですよ。でもそれどうですかね。つまり坂田明さんは本当に超一流のミュージシャンたちとね、あのこう、しかも国内国外を問わずそういう人たちと渡り合ってきているわけじゃないですか。でそういう人がこのワークショップの人たちとやるときに、その変わらぬ良さとか、いや違うんだよとか、なんかそういうのっていうのはどうですかね。
日本人だろうが外国人だろうが、障害者であろうが関係ないんだよ。俺たちは音で勝負してるので、言葉を使ってないんで、基本的にね、言葉を使ってないので、 その音とか態度とか、雰囲気とか分からないもの、普通はその分からないもの、つまり音楽はなぜやってるかというと、音でしかできないから音楽をやってるんですけど、言葉で説明できることったらなら言葉で説明すればいい。サックス吹いたりクラリネット吹いたりするしかできないので、それでやってるということなんですよね。その意味においては、全くあの、障害者の表現とか、あの同じなんです。で外国の人たちとその言語がきちんと分かってやってるわけじゃなくて、勘でやってるわけだからね、一緒にここでやって向こうがドンって言ってこれバーッとやってるだけなんだよね。もう向こうがガタガタって俺もガタガタってそれ過ぎないんだよ。でもそれで楽しいか楽しくないかっていうところ のレベルの問題は同じなのよ。
同じ
障害があろうとなかろうと、言葉を使ってないっていう、 その場限りのものであるという、
ああなるほど。
だからそれがね、ここに集結しているミュージシャンの問題でもあるわけですよ。つまり音楽をどう捉えようとしているかっていう時に、今までのその音楽のトークに、まあ顕著には西洋音楽だけど、西洋音楽だけでもなくてもそれはあるんだけど、ある種の音楽の歴史が人類の中で培われてきた音楽の歴史の中である種のセオリーみたいのが生まれるわけですよ、とそのセオリーに沿ってやっていると、音楽がきれいに聞こえていると思ってしまうように僕ら教育されてるんですよ、そうするとそれを組み立てていけば安心できるっていうことなんだけども、ここに集結したプロのミュージシャンたちは、そのセオリーだけをもとにして、セオリーに当てはめればいい音楽じゃなくて、出会い頭に出し合う音に対してどうしようってとっさに瞬時に0コンマ何秒でそれに対応しようとする音楽をやってるわけですよ、そうするとそれは今坂田明さんが言ったように、ポンと出た音にどうするのかっていうような時に、だからといって時間はもうとっさに流れていくわけだから、そこで何かこう考えたり何かして計算してるわけはいかないわけだから、勘でいくわけ、でもその勘は、ある種の今までの歴史と無縁じゃないわけ、で多分、あの人たちも音楽的な歴史はないかもしれないけど、生きてきた歴史があるわけだから、その生きてきたっていうことを根拠にしてどっかで瞬時に何かが、パフォーマンスが発せられてるわけよ、発せられた者同士が出会い頭に何かをやれるっていうことがあの舞台の上にあって、それが単なるセオリーだけでやりましょうねっていうお約束ごとでそのミュージシャンたちが来たら、あの人たちに対して拮抗するパフォーマンスできないと思うよ、
なるほど、
だから単にその本当に出会い頭で条件反射の積み重ねなんだよね、
なるほど。あの小室さんのね、あの調べてみると12年前に出されたこの人生を肯定するもの、それが音楽の中に、あ、小室さんはその音楽が立ち上がる場をそういうふうに捉えているんだなという記載があって、今ずっと話をしてきたことに通じるんですけども、一緒にやる人とのこう発信受信が、によってこう音楽が立ち上がる場を感じてきた、発信受信ってつまりはコミュニケーションということですよね、でさっき の坂田さんの障害のある人でも外国人でもバッと来たらバッとやって、ガサガサってしたらガサガサってやってって、それはまさしくそう で初井さんとのやり取りもそうですけれども、一方でその自分のこう想像っていうのがちっぽけだなって思えるぐらい予想外のことがどんどん来るっていうことが音楽祭の舞台上であると思うんですけども、でもそういうことをそもそもそういう発信受信を固定化したもの以外のものも楽しもうというミュージシャンを小室さんが集めてくれてるから、どんどん面白いことも来ていっているってことですかね。
僕が集めてるっていうのもね、なんですけども、でも、多分そういうことができそうな人だなっていうふうに僕は思えてね、声かけしてるんですけど、できっとこういうことには興味を持つに違いないという。
他のミュージシャン、あのプロのミュージシャンとセッションしてる中で、あ、こう来たかみたいな、その音楽祭の舞台上で出会うような、今までじゃないパターンだなっていうことって他のミュージシャンともあるんですか？
いや、それはありますよ。
あります。そういう意味でも、じゃあ楽しさが変わらないって言ったけれども、そのコミュニケーションというか発信受信の関係も他のミュージシャンとセッションするときと何ら変わらない感じですか？
坂田さん。基本的には変わらないですね。あの一緒にやって、何回も一緒にやってるミュージシャンでも、大体のやることは分かってるんだけど、えっていうようなことをしたりするんだよ、でこっちもえっていうことをやってる時になっちゃったりするわけ。だからそういうことは常にやっぱり同じことをできる限り繰り返さないように、でも自分の持ってるその、クリシェみたいなね、ものは使いつつ、それをどう組み合わせるかみたいなことは瞬時に反応してやるわけですよ。
そういうそのクリシェっていう、まあ、ルーティーンですよね、うん、一つのルーティーンみたいなものは引き出しの中にあるわけだから、うん、それも瞬時に使いつつどうするのっていうことなんだけど、うん、こちらで参加したミュージシャンたちが一様にあるのは、うん、その場を重ねてくると仕掛けていくわけですよ、うん、待ってるだけじゃなくて、
はい、
で仕掛けることを恐れないっていうかね、うん、障害を持った人たちだからとか、うん、そういうことはもう、うん、もうぶっ飛んでるから、うん、もうそんなことは、
ね、コミュニケーションって双方向なもんですからね、
だから、うん、そうすると仕掛けるわけ、うん、で仕掛けたことに対して、うん、このワークショップの人たちもそうやってやっぱ歴史を重ねてきたのかなとは思うんですけども、うん、つまりね、金縛り状態に陥らないんで、
うん、
つまり出会ったこともないようなことをミュージシャンたちがしてきてもね、一瞬ウッとなっても、
うん、
そのまま金縛りにはならないっていうかね、
うんうんうんうん、見たことないですね、うん、そういう姿、うん、
そうだからそういうことってなかなかのことだと思うんですよ、金縛りに合わないっていう、だって例えば坂田明さんブワーッとかさ、うん、いうようなことをやられてごらん普通、
はい、
金縛りもうっと、ね、どうしようってなる、ね、う
ん、なりますよ、うん、とりあえずなんかにっこりするしかないみたいな、私だったら何したっけ、
にっこりでもできればいいけどさ
できればいい、
怖まっちゃうね
何らかのその反応をするんだろうけど、うん、その金縛りも一つの反応だから、
うん
まあ、固まるっていうこともね、
うんうんうんうん、
で固まる人がおそらく大部分だと思うんですよね、
うん、
その中で固まらない人たちは、うんう
ん、はい、
やっぱりあの一緒にやってる音楽祭に出てきてるあの子供たちは固まらない、
うん、
で刺激し合ってんだろうね、だから、
うん、あ
割合全員固まり状態になっている時に固まらないやつがいると、うんうん、それが波及すんで、固まらない方がね、はい、他に伝播していくからさ、
で普通みんなが固まったらみんな固まりそうですけど、その少数の固まらないのが伝播するってすごいですね、う
ん、だからその A ちゃんですよやっぱり
何度も出てくる、アトムラ A ちゃん
何度も出ますけど、 A ちゃん、つまりどっかで固まってるやつから絶対こう、違うとこ行っちゃう、
うんうん、
で、うん、とにかくなんか反対されると違うことをとっさに考えちゃう、
うん、
やっぱりすごいんですよ、とてもじゃないけどついていけないと思うわけね、
うん、
でやっぱりね、あれはあれでね、一つね、その、うん、なんていうか、ガチンコでやろうとしてもね、雲を使うようにふーっと消えるんだよ、
うん、
あいつは、ね、消えるの、忍者みたいなやんだよ、だからあれはね、蓮井君はちょっといるから、分かりやすい、
分かりやすく対峙してくれるというか、新受信してくれる、
はい、対峙してんだけど、
はい、
違う方法で、あの勝ちに出るんだよね勝ちに出るんだよな驚くことをやってみせるわけ、
うんうんうんうん、
そこがやっぱりそれはもう相当刺激的ですよ、
まあ、坂田さんや小室さんはそれはたくさんの経験をもとにもういっぱい引き出しがあるんでしょうけども、
うん、
後村さんのそのパッパっていう切り替えの速さもやっぱり引き出しなんですかね、どう思います、
あの A ちゃん、
はいはい、うん、A ちゃん、はいはい、
A ちゃんの式、それはあ、それはね、あのフェードアウトのうまさななんかやってね相手にしてもらってるかなと思って気がつくとふーっとこ
そう
フェードアウトするんだよ、
ね、そうな
ん
や、
あの技はすごいよね、
もうね、
うん、
こっちにガチッと力を入れさせないんだよ
その A ちゃんがね、影のように仕込んであるマイクを全部発見して、はい、そこでバーッと、はい、
音が出るか
って言っていくのをね、でことごとくそれに気づいたミキサーがそれを振っていくっていう戦いがあったけど、この時にも重要なことがあるのはその時にね、オフってしまったんですよ、で、はい、またそこでオフにしようというあの指示も僕も出しました、
はい、
でもねそこであるのはね、さっき言ったことと同じことなんだけど、オフってしまうことの後ろめたさ、
はいはいはい、
そのままオンにして差し上げたいっていう気持ちもありながらね、だからそれはこのスタッフとして例えば舞台監督の西田さんにしても、うん、管理して整理してダメなものはダメよっていうようなことの仕事もあるわけですよ、でもできる限りその、
うん、
こう上からね、それダメダメダメダメっていうふうになるべくしないで済むようにっていうような意識はありますよね。そういうものがこの音楽祭には多分スタッフとしても培われているものがあると思いますね。それはやっぱり理解しきれない自分がいながらも対等であろうというかね、
やっぱりその折り合いをつけるということ
です
よ。どう折り合いをつけるかということにつけると思うんですよね。だからここまでは A ちゃんがやってても知らんぷりしてるけど、ここで全部マイクをチェックしに行ったらそれはオフるしかない。その、あの小室さんが言われるようにそれは確かに後ろめたい、後ろめたい、あれがでもその、なんか折り合いのギリギリのところなん
で、一方ではね、あの伊藤が音楽祭は皆さんにお金を取って見てもらうっていう場でもあったりするのでね、なんかご本人がやりたいパフォーマンスと、まあ、そのがマイクから聞こえるのがずっと一ちゃんの声だけが聞こえていてもね、まあ、最初は面白いかもしれないけどそれがずっと続いたらね、しんどくなったりしますからね。
ダブしちゃって入れたり、切ったりとかで、それにこうなんかあのこうエフェクターかけてワーファーファーファーって飛ばしちゃうとかねそういう仕様だってそれ考えられるわけ。
そう思うとあの後村英二さん、みんなに A ちゃんってあの愛されている A ちゃんは、あのミキサーの人ともやり取り発信受信してるんですね。
ある種コラボしてる
んですよ ね、 ねということですよね。
してる
すごい、
して
んそれは初めて知りました。もちろん、裏で仕切っている西田監督ももう、こう必ずマークはしてますよね。
いやだからさ、これはこの脈略の中で話していくいいのかどうか分かんないけど、マークをしているって言ったけど、マークをしているってことは見守ってるってことですよね。それで見守ってるっていうことはすごく大事なことで、障害を持っていようと持っていなかろうと、見守り見守られつつので世の中成り立っていて、でそういうところの一員に慣れていると思うから普通にしていられるわけですけれども、それがそうじゃなくて孤立すると逸脱して違う行動を取る。いや何を言いたいかっていうと、この間そのあそこ相模原かなんかでのことが起きまして、それでそういうことを思う時に、ここのパフォーマンス、この音楽祭でのみんなはさ、ある種見守られてるわけですよ、見守られていることによって成り立ってるわけですよ、彼らは、彼女らは、でその例えばこれを 見守っている人たち、それは親御さんでも何でもいいけど、ここにいる人たちはその相模原で起きたこととは無関係のことだっていうふうに、思いたい、あっちは特別のことだから、でここだけはそういうことじゃないからねってみんなにも分かってもらいたいっていうものがあるだろうけど、俺は同じだと思うんですよ、つまりあそこでの、ましてあの事件を起こした彼は
元職員の人ですね、
多分ね見守られてなかったんだと思うんですよ、なのであの人は全然別のところにいる人だとかいうことではないし、それから僕らの健常と呼ばれている人たちも、あの同じ地平にあってね、別のことじゃない、だからもっと世の中が見守る体制、ある種のおせっかいも含めて、そういうようなものがあるべきで、であるとどうなるかっていうとのことの一つの見本がこの音楽祭のあの舞台の上に、見守られてることによって成り立ってる。だからあそこの舞台のことでも時々聞くのは、いやここのワークショップに来る時っていうのは特別なことで、これで施設に帰っちゃうと、なかなかこうはいかないんですよっていうような発言も聞くことがあるんだけど、本当は施設に帰ったってこうは行くようになる方が絶対にいいわけですよ、ところが施設に帰ってしまうと違う環境が待っているっていうのは、この世の中がそれだけのことをやっぱり用意されてないっていう、用意されてしかるべきなのに、生まれてきたからにはみんな楽しく生きる 権利があるのに、うん、ちょっとずつそれを幅寄せされてしまう、うん、生きる場所の中でね、うんうん、だから本当はこの音楽祭のように世の中があったらいいんだと思うよね、うんうん、
あれですかね、その舞台上ではというか施設に帰ってはこのようにはいかないって言っている内容は、うん、その支援者、まあ、施設に帰ったら支援者と利用者という関係になるじゃないですか、舞台上では同じパフォーマーですけど、それはこう施設に帰ってしまってはこうある程度こう行動も今はそれする時間じゃないよっていうような抑止のようなことをしなければならないっていうことですかね、うん、そんな感じ、
まあ、ものすごく、うん、単純に言ってしまえば金が足んないんですよ、うん、そこに対してかける費用が足りない、うん、施設をもっといい環境にしようという費用が足りない、うん、あるいは何かおかしなことを世の中で起こしたこと、うん、人たちはすぐ措置で、うん、なんかこう、うん、みんなで押し付け合ってしまうと、はい、もっと自分の手元でもってできることがみんなでそれぞれにあるはずなのに、うん、そういうもう病院に入れたらいいんじゃないか、留置場に入れたらいいんじゃないかとかいうようなことで、うん、みんなが
隔離してね、
うん、そう、うん、そして人に預けてしまう自分のところからね、面倒、うん、くさいものをどっかみんなで、うん、押し付け合ってしまうっていう、うん、で押し付け合ってしまわないと成り立たないようなことが机上の計画としてあったりするものをそのまんま押し付けてくるわけでしょ、うん、きっとなんか俺言ってることがちょっと分かんなくなってきてるかもしれないけれども、うん、
だからそれは最終的には一般大衆の普通そこら歩いてる人たちの常識というものがその障害のある人たちに対してもっときちんとこう寄り添って共に生きてるんだっていうことが表現できるような優しい社会っていうかね、うん、っていうものが望ましいんですよね、うんうん、
さてそろそろお別れの時間です、小室仁さんと坂田明さんのトーク、第2回目お届けしましたがいかがだったでしょうか、後村英二さん A ちゃんというねこの一人の、方の表現コミュニケーションのあり方っていうことをきっかけにして、糸賀和音楽祭の中の舞台で起きている見守り合う関係性っていったものが今これからの社会にどういった、なんていうかビジョンを示し得るかと、そういった中で、先立って、起こってしまった相模原での、津久井やまゆり園での事件のお話などもにも、至りましたね、また3週目もお届けしたいと思います。来週も引き続き小室仁さんと坂田明さんのトーク、パート3、最終編をお届けしたいと思います。それではまた、来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。